の皆を崇めます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっているイエス様と期待して賛美を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。気をつけてお願いします。今日はですね、エルサレムの平和のために祈るというですね、日になります。ジャック・ヘイワードさんですね、アメリカの、牧師さんですけれども、ジャック・ヘイワード牧師とロバート・スタン牧師というお二人の方が、ね、呼びかけによって、このイスラエルの、エルサレムの平和を祈る日というふうにですね、10月の最初の日曜日ですね、なっています。ぜひこのために心を合わせてですね、真の平和のためにお祈りしたいと思います。また、イタリア人の方々の救いが本当にまた真の平和であるので、そのために先取りなしでやっていきたいというふうに思います。で、今日は東京では、東京といいますか、日本では主の十字架クリスチャンセンターの主催で、東京の新宿のハイアットリージェンシーですか、で行われますので、ぜひ呼んでください。また、6時から行われるんですが、インターネットでですね、オンライン配信しますので、ぜひ皆さんも参加ですね、していっていただきたいと思います。で、今日は私もそちらの方に行きますけれども、ぜひまたお祈りいただければと思います。それでは、エルサレムの平和のためにですね、お祈りをしていきたいというふうに思います。最初に私がお祈りして、また、サダノルコ牧師もお祈りしていただきます。皆さん、心合わせてですね、ぜひ祈っていただければと思います。それでは、お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主が愛されている御都をエルサレムのためを祈りいたします。どうぞエルサレムの平和がいつも与えられ、真の平和がやってきますようにお願いいたします。エルサレムが分断されることなく、またこのユダヤ人の方々に救いがさらに開かれていくことができる、イエスキリストが真の救い主であるということが霊に開かれていきますように、どうぞ導いてください。今国際情勢も非常に緊迫してきていますけれども、イスラエルに対するいろんな非難や攻撃から守り、エルサレムの町が守られていきますように、どうぞ導いてください。首相や大統領が立てられている方々の上に特別な守りと御手を置いていってくださることをお願いいたします。感謝しますし、この日を祝福し、またエルサレムを豊かに祝福し、イスラエルの方々を祝福してくださることをお願いいたします。世界中の方々とともに、心を合わせてお祈りします。感謝します。それでは佐野学校の人たち、はい、どうぞ。
天の父様、あなたがこのエルサレムの平和のために祈れと命じられて、イエス様、今世界でこの今日この日に共に心合わせて祈ることのできる恵み、ありがとうございます。また私たちが日々このエルサレムの平和のために祈ることができるように助けてくださり、神様、あなたが選ばれた永遠の都、またあなたが住まわれる御住まいとして御座を設けられたこのエルサレムの地に御国が来、御心がなりますように、また実際にはさまざまなこの戦いが許されており、また軽装の地でもありますけれども、このところに真の平和をもたらすイエス・キリストご自身と、また神ご自身から来る恵みと祝福を豊かに住まわせてください。そしてどうか主が選ばれたあなたの民イスラエルのお一人一人が、どうぞあなたに選ばれた者としての真の恵みと祝福を今一度受け取ることができ、また実際的にも危険、またテロ、戦争、また殺戮から守ってくださり、また霊的に悪い、またサタンの働きから守ってください。どうぞこの地を祝福し、また決して分断されることなく、またあなたご自身が特別な恵みを持ってこのエルサレムの地を祝福し、イスラエルの民にあなたの恵みを添えてくださることをお願いいたします。またどうぞ私たちがこのイスラエルの民のために祈り、エルサレムのために祈ることを通しての主がくださる恵みと祝福と、また使命を全うすることができるように導いてください。皆を心から褒めたたえます。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。続いてですね、日々またお祈りをですね、イスラエルのエルサレムのために、その平和のためを祈りしていきたいというふうに思います。 ていろんなあのミサイルとかそういったあご準備がなされているというこの、まあ、非常に長期間のですねあの、調べがあって、まあ、ちょっと緊迫している空気だということですのでぜひあのまた守られるようにしてまたお祈りをしていきたいというふうに思います。はい、それではですね、ステージに入っていきたいと思うんですけども、先ほどお話ししましたけどもあのコンサートはですね行われたんですがとても祝福された時となりました。ぜひあのまた今後のですね太宰府の働きや、またこの佐原の働きのためにもですねお祈りしていっていただきたいと思います。であとクリスマスの方に向けてクリスマスの時期にですねあのまた周期化コンサートを今祈っております。ぜひ皆様でも何かアイデアとか場所とかですね何か提案がありましたらぜひですねまたしていっていただきたいと思います。それとですね、日本新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今回は欧州の、フランスとドイツのことに関して、言います。それから、イスラエルの人の講演会ですね、ことが載っています。高校で300人ほどの方々がですね、集まって、高校3年生に毎年その、講演会がなされているんですけど、非常に生徒さんと真剣に聞いたり、涙を流している方とかいたりとかですね、すごく高校生の方々に触れてくださっているということですね。あと、片紙面では小児麻痺の癒しですね、谷口志音君の証が載ってますので、ぜひですね、素晴らしい証が載ってますので、見ていただきたいと思います。あと、論説はですね、ヨハネ・ケイジ、森ケイジ牧師が書いておられるんですけども、あと、サックス奏者のですね、前田沙羅さんのことが書かれていて、ミュージックステーションでこの間バックでですねサックスを吹いておられましたけども選びということですね、サックスをするようになってプロを目指すようになっていった時に女性のですね本当にこう何ていうんですか日本で第一人者と言われているサックスのですねその方の下で学ぶようになって一緒に活動したいと言われて始まっていったんで、本当にこう最善の計画なんて環境はあったんですけども、だんだん日曜日ですね、彼女は礼拝を守っているために日曜日も仕事に来なさいというふうに言われるようになって、でこうそこでですね、葛藤があったわけなんですけども、その時に彼女はその、選択がその時にあったんですけど、その時に礼拝をですね、教会に行って礼拝をするっていうことを選んでいったわけなんですね。でその時にその後そのいわゆる日本で第一人者の方を通してのこのサックスの道っていうのは閉ざされてしまったんですけど逆にその後ですね世界の第一人者であるそのジョン・ブラウンさんとの関わりが開かれてそして大きくまた扉が逆に開かれていったということで選択っていうのはすごく人間にとって私たちにとって重要であるっていうことですね。彼の心を選んでいきましょうっていうのは本説なんですけども本当に素晴らしいですね働きが開かれてきてその神様を大事にするっていうのはですねすごくまたサラさんのことを通してもすごく重要だなってことをですね思わされています。それではですね御言葉の方に入っていきたいと思うんですけれどもエペソビテの手紙ですね読んでいただきました。エペソビテの時の5章ですね、それとですね週報を私間違ってしまってちょっと寝ぼけてたんですね。すみません。エルサレム国旗となっているんです。これイスラエルの国旗ですね。エルサレムの国旗ではなくてイスラエルの国旗なんですけどもちょっとすみませんそこは訂正しておいてください。週報の表紙ですね。それで今日はペソビトの手紙の5章最後のところをですね聞きたいと思います。で、それとですね、10月は今月パウロ秋元牧師をお招きして福岡カリスマ聖会があります。ぜひご入ください。1時からですねこの場所で10月9日祭日ですけども行いますのでぜひいろんな方を誘ってですねいらしていただきたいと思います。それと、献金をですね、私たちの教会では、 全金献金額の10分の1を外の働きのためにお捧げしています。9月分の13,400円を捧げたいと思います。一言お祈りいたします。それとですね、皆さんお祈りを感謝します。小渕牧師、被災教会の小渕牧師がですね、今と、入院しておられて大変な状況なので、ぜひ取り出しをですねしていきたいと思います。お祈りいたします。対する天皇様、あなたがこの教会の経済を祝福してくださっていることをありがとうございます。9月分の 13,400円を外部の働きのためにお捧げいたします。これはあなたが清めてください、豊かに用いてください。また命のこの福岡教会の経済をさらにあなたが祝福し、私の働きのためにさらに多くのものを増し加えてくださり、質を満たしてくださることをありがとうございます。伊達のお父様、今入院しておられる伊佐谷教会の小渕牧師のように特別な御手を置いてくださり、透析ができるように、また心不全から守ってくださり、水分がなくなり、また本当にこう体がこう回復してくることができるように、ちょっと助けを与えてくださることをお願いいたします。どこのことが許されていることの御心がなり、神様の益がさらに教会に、ご家族に、また小渕牧師自身に表されていきますように、どうぞ助けてください。意識の回復も与えていってくださることをお願いいたします。このことの全てを感謝いたします。また御田教会の伊藤春夫人も肺炎で緊急入院されたということですけれども、どうぞ酸素の量がまたこう、きちんと確保できるように、この人工呼吸でなく、自主呼吸できるように、どうぞ助けを導いてください。肺の回復を本当に与えてくださり、神様、本当にこう息ができなくなったりとか、苦しい状況から守ってくださることをお願いいたします。感謝します。伊藤牧師というご夫妻のように特別なまた見ておき、今日の礼拝の上にも見ておいてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。ぜひ手を振ってください。それではですね、エペソ人の手紙の方に入っていきたいと思うんですけども、夫婦の、夫と妻、また教会とキリストというこの関係についてですね、述べられて、すごく大事な、奥義とも言われてますけど、そういうところを学んでいきたいというふうに思います。私はですね、田舎育ちなんですけど、小さい頃はパパママとですね、両親のことを呼んでたんですね、と言われてました。で、母がですね、しばらくそういうふうにしてたんですけど、ある時ですね、ちょっとこれある時、おばあちゃんがお手伝いに来てくださって、田舎でですね、で、私はまだちっちゃいので手伝いに来てくださったんですけど、そのおばあちゃんが、そのパパママはおかしいと、それは変だと言われてですね、そこからその一言で、それの一言で、そこから父ちゃん母ちゃんに変わってですね、ずっとそこから父ちゃん母ちゃんに来たんですけども、おばあちゃんを悪者にするわけじゃないんですけど、母が言ってたのは そこから変わってしまったって言ってましたけど、何を言いたいのかというと、その世の中でですとですね、例えばその夫婦は他人ですね、やっぱり血のつながりだよとですね、親子だよとですね、血のつながりの方が大事だよと、そっちの方が濃いんだよ、強いんだよですね、やっぱり夫婦は他人だよっていうふうに、何かあるとそういうふうに言う人がいるんですけども、でも聖書はそう言ってないんですね。で、聖書は夫と妻は一つであるっていうことをですね、霊的に一つである、で教会とキリストとの関係とともに述べられているんですけれども、この霊的な関係である、こちらの方が中心である、つまり今日その学んでいくところは5章ですね、夫と妻、それから親子とか、それから奴隷と主人とか、そういう人間関係が書かれているところなんですけど、神様のまず人間関係の第一は夫婦なんですね。夫と妻から始まるんですね、親子ではなくてですね、ここから始まっていくわけなんです。 ですから、ここが中心、まず重要であるということをですね、覚えてまず見ていきたいと思います。で、5章の、21節からですね、いたします。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。妻たちを、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。また23節、なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。 教会がキリストに従うように妻も全てのことにおいて夫に従うべきですと。でここで夫と妻のことに関して教会とキリストとの関係を合わせてここで書かれています。で主に従うようにありますから、神様に夫は、人間ですから賭けもなんかミスもありますし罪があったり弱さがあったりするんですけども、でも主に従うように従いなさいということ、主は完璧な方ですけども、完全な方ですが、その主に従うように夫に従いなさいということをですね、こう言われています。でそれは頭がキリスト、教会の頭がキリストであって、そして夫は妻の頭であるからですっていう、この循環が書かれているんですね。で、神様の前に男性も女性もまた夫とも妻もこう平等な存在ですし、実際平等なんですけども、その役割が違うっていうことなんですね。でそれぞれ妻は妻、夫は夫の役割があり、そして責任があるっていうことなんですね。でそれに関してここでこう言われているわけなんです。でそれをですねここで言ってます。ですから例えば今国会議員で女性の国会議員の方でそれを用いられている方がいますし、例えば今選挙がすごいことになりそうですけど小池都知事さんとかですね、女性ですごく活躍している方もおられますよね。で例えばそういう方の場合こう、社会的地位も収入ももしかしたら体力とか力もその奥様の方が勝っているかもしれませんし、奥様の方が素晴らしい判断ができるかもしれないんですけれども、夫と妻という関係においては夫に従いなさいということをですね、ここでは聖書では言っているわけなんですね。で、それはキリストと教会との関係の中でこう語られているっていうことになるわけなんです。そして、また25節から見ますと、夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により御その洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。うんぬんと続きますけども、夫は今度は妻を愛しなさいということを言っています。で、それはキリストが教会を愛して教会のためにご自身を捧げられたようにですから、夫は、この妻のためにこう命を捨てるほど愛しなさいということをですね言っているわけなんです。そしてそれは妻が本当にそのことを通して清められたり立て上げられていくためであるということをですねここで言われているわけなんですね。夫と妻の関係においてこう愛しなさい、そしてこの愛ここでですね25節が自分の妻を愛しなさい愛しなさいという言葉はフィレオではなくてアガペの愛なんですね、書かれているんです。だからイエス様は私たちを愛して身代わりになって十字架にかかってくださったそのアガペの愛、無償の愛で愛した妻を愛しなさいというふうに言ってるんですね。ですから、そういうことをですねここで言ってるわけなんです。なのですごく、なんていうか大事な命令といいますか、そういうことなんですけれども、どちらにしてもただその妻が夫に従うことにしても夫が妻を愛することにしても私たち罪人で欠けがあるものであり、そしてですねそれを簡単にしたすることはやはりできないものだと思うんですね。ですからこれは神様でもしなさいと言われていることなので、それは私たちができるようになるということをまず信仰によってですね受け取るということが重要であります。そして信仰の間にですね何か失敗したらまた悔い改めて感謝して私に従っていく、妻に対しても夫に対してもお互いに対してもそうやって従っていく、主に従う、それながら主を中心として従っていくっていう時にこう夫婦っていうのはこう教会が築き上げられていくように、立て上げられていくようにこう立て上げられていくものなんだっていうことをですね、愛すること従うことがこうさらにこう立て上げられていくものなんだっていうことをですねここで言っているわけなんです。ただここ言われていることは主が中心なので、例えば夫が教会行くのやめろとかですね、信仰やめろとかそういうことを言われたらまた別ですね。
この主に従うはゆえに夫に従うわけですから、そのところはですね、この間違いないんですね、したいしなければなりません。でそういう関係であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。それぞれ役割が違って責任がこう与えられているんだっていうことをですね、覚えてですね、いきたいと思います。で先日テレビ見ていてですね、長嶋茂雄さんですね、野球のですね、息子さんで長嶋、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、よく今最近いろんな、番組とかに出ておられますけど、その方もおられてですね、ちょっと番組の中で結婚は墓場だっていう話をしてて出ててですね、でその時こうそれを否定されたんですね、長嶋さんがですね、いや結婚は墓場じゃない、でも修行の場であることには違いないっていうことなんですね。なかなか言い当ててるなと思ってですね、確かにもちろんその例えば新婚の時はもうこう熱々で愛し合っていてっていうことがあると思うんですけれども、それからこう私たちというのはこう、相手を許さなければならないとかこういろいろ始まってくるわけですね。そしてそこから愛が、恋は終わると思うんですけど、愛がそこからこう始まってくるわけなんですね。なので本当にこう夫婦っていうのはそうやってこう愛をこう立て上げていく、こうなんていうんですか、こう そういうものであるということなんですね。キリストと教会とここに書かれていますけど、そのようなこう存在であるということをですね、覚えていきたいと思います。でこの後ですね、大きく言うと6章に行くと親子の関係とか主従ですね、仕事でいうと上司と部下というような関係とかいろんなことが書かれているんですが、その最後のところに悪魔のことが書かれているんですね。でクリスチャンというのはこうサタンとの戦いでもあるわけなんですね。でその中でこの人間関係、私たち この人間関係をしっかりとさせていくというのは、このサタンの惑わしや攻撃に対しての強力な土台となっていくということなんですね。で私たちがこの例えば主に従うがゆえに夫に従うとか、主に従うがゆえに上司に従うとか、そのいろんなことがあるんですけれども、その一つ一つの事柄っていうのは私たち この強力な土台となっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。はい。で、そうですね、そして、お互いにそれをそのしていく必要があるっていうことをですね、言っています。そしてですね、28節でこのようにあるんですね。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じですとですね、言っていますけれども、自分の体のように愛さなければならない。で自分は可愛いわけですね。どっか痛くてもすっかりそれを気になったりしていて、でも他人の痛みはこう100年でも耐えられるっていいますかね、そういうふうによく言う方もいられますけど、自分は可愛いわけですね、みんな。だから自分の身を愛するように妻を愛しなさいっていうことを言っているわけなんですね。 でもただ確かに例えば私に置き換えれば、自分は可愛いし、そして自分の身をこう大切にするわけなんですけど、それはある意味こう利己的な意味で、だからといってじゃあ妻はそのように愛するかというとまた別な問題になってするわけですね。でそこにここで特に大事なことはですね、この結婚している方だけじゃないんですけど、ちょっと広げるとですね、妻を愛するとか、または人を愛するっていう場合ですね、自分を愛するようになって、自分を愛してないと人を本当に愛せないんですね。自分が愛されてるって本当に感じてないと人を愛せないんですよ。人を受け入れることができないんですね。で、これは私自身のすごく問題だなと思ったことが多くあるんですけども、自分を受け入れてない、自分が嫌いだったり、自分は可愛いんですよ、自分は可愛いっていう、そういう利己的なものは変わらないんだけど、だけど自分が嫌いだったりとかですね、そういうのがあるわけなんです。で、まず私たちはイエス様が私たちの罪の、私の罪のために十字架にかかって、どうしようもない罪のためにですね、どうしようもない罪人の私のために十字架にかかって身代わりとなって死んでくださって、命をかけてこの命を捨てるほど愛してくださっているっていうことを、まずこう頭でこうきちっと理解して、そしてまた体験していくっていうことがすごく重要なんですね。 自分が愛されていることが本当にわからないと、あの他の人を愛したり他の人を受け入れるということができないわけなんです。だからその相手を愛することも大事だし、相手を受け入れることも大事なんですけど、まず自分が愛されているということをですね、こう受け取る必要があるということなんですね。これ結構大事なことだと思うんですね。で、私はあの子供の頃ですね、父がみんな大勢なんか大人がいる場所でですね、こういうふうに言ったことなんですね。こいつはダメなんだよとですね。で、その頃私は病気ばっかりしていてですね、そしてあの学校にもあまり行けてなかったんですね。で、父はなんか謙遜、なんか誰か私を褒めてくれたのかもしれないですけど、そしたら、いやそんなことない、こいつはダメなんだよみたいに、こう、なんていうんですか、こう謙遜の意味で言ったんですね、だと思うんです。でも私はその時、私自身はどうやって受け取ったのかっていうと、あ、私はダメな人間なんだなって受け取っちゃったんですね。その時こうイプーとしちゃった言葉がですね、こいつはダメなんだっていうんですね。で、その言葉がずっと私の中にあったわけなんです。で、あるところからだんだんこう教会行くなんていろいろ解放されてはいったんですけども、やはりその言葉ってのはすごく大きかったですね。で、まあ、父が悪いっていうよりも、そのやはりこう人間なので、私たちいろんな人からいろんなこと言われたり、いろんな傷を受けたり、トラウマがあったりするのは、それはない人はないと思うんですよね。でもやはりそこをやっぱりこう神様によって本当に癒されたり解放されていかないと、それを神様の愛によって私たちがこう癒されていかないと、私たちが今度は本当に人を愛することはできないって言いますか、人を受け入れることができないですね。それが起こってきちゃうなっていうんですね。なので、まあ、今独身の方も、これからこう愛する人で与えられた時に、やはりこう自分が愛されているっていうことを本当に受け取ってないと、本当に相手を真の意味で愛したり、また受け入れるっていうことができないっていうんですね。そういうことが起こってくるので、やっぱり神様の愛を私たちが深く受け取っていく、体験していくっていうことですね。それがこう重要であるっていうことを覚えていただきたいというふうに思います。ですね。で、そして、30節ですね。私たちはキリストの体の部分だからです。それで人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。その奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。夫と妻、それからキリスト教会の関係は奥義であるって言ってるんですね。で、すごくここは重要なところなんですね。そして、あの人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるとあります。で、精神的に人は親から独立し、妻と結ばれて一心同体となるということですね。で、一心同体となるというのは、ただこう一緒になるというんじゃなくて、霊がですね、一つになるという意味なんです。だから重要なんですね。もう二人じゃなくて、霊的にはもう一つなんですね。だからこう、あの人は神を結び合わせたものが引き離してならないとありますけれども、もう一つなんですね。で、まあ、この人と一つか、みたいな感じですね。なんか喧嘩するとそういうふうになってしまうんですけど、でもそうなんです。霊的にはそうなんですね。いくら喧嘩をしていても、霊的にはもう一つなんですね。で、てかそれはあの重要なんですね。私たち教会と神様は一つであるのと同じっていうことなんですね。霊的に一つであるっていう。私たちキリストの体なんですね。そう感じてなかったり、そう意識してなくてもそうなんです。それと同じように、その、私夫と妻の関係っていうのは霊的に一つだっていうことですね。ですから、まあ、さっき最初に申しましたけども、あのいや、やっぱり血だよ、親子の関係だよ、あの夫婦は他人だし、あのだけどこの血のつながりは大事なんだよってです、ね、言う人はいるんですけど、そうじゃないんですね。あのもちろん親子の関係も大事なんですけど、その夫婦なんですね。そして夫婦というのは霊的な関係であるということをですね、きっと覚えていただきたいと思います。ですから、その性的な罪とかそういうのは、その霊的な事柄、霊的なことに関係してしまうということなんですね。だからすごくそれはあの大事なことであるということをですね、聖書は言っていますですね。はい。で、そして、33節ですね。それはそうとしてですね、この重要なことが、これが真理なんで、それは とても大事で、そしてそれはそうとして、あなた方も自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさいとですね、言われています。で、あの お互いに愛し合うんですけども、愛の形が違うんですか。私たち、神様は私たちを愛してくださってるんですけど、神様は私たちを守ってくださったり、神様の方がより強いわけですね。その時に私たちの神様に対する愛というのは従うという形で現れるわけなんです。で、夫もちゃんと妻を愛し、妻を守るという責任があって、そしてそれに対して妻は従うという、その愛の、形があるわけなんですね。だから両方とも愛してるんですけど、その形が違うといいますか、責任や与えているその役割が違うということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、これがすごく重要なポイントであるということですね。人間関係の中心はその親子でもなく、なんか他のことではなく、こう夫婦がまずここが中心であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主よ、私たち一人一人を愛し導いてくださっていることをありがとうございます。夫と妻ということに関して、さらに私たち一人一人にこう霊に開いてくださり導いてください。また私たち自身もこの自分が主に愛されているということがこうさらに霊にこう頭で理解するとともに、こう体験って、さらに体験、深く体験し、また霊にさらに開かれていきますようにいたします。そして私たち自身がこの他の人を真に愛したり、また受け入れるものとなっていくことができるように助けに導いてください。それでは癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方はその部分に手を取り入れください。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を待ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝いたします。私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。私たち一人一人を真に愛してください。またその、全ての点で幸いが、健康によっても幸いであることを私は願っておられることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、悪い方は癒されます。イエスキリストにその方の難聴耳なり、見えてるあらゆる耳の病は正常な状態に戻れ。と目がですね、悪い方はあります。イエスキリストにその方の視力や、また緑内障、白内障や、加齢黄斑症や、目の病、イエスキリストの皆によって、その方が変わります。またこのバネ指のためにします。指や手のためにします。イエスキリストにその方の手、指や働き、またバネの症状、イエスキリストにその方々も誓います。この言葉を受けていきなさい。私は信念に向かって、あなた方にさらにこれから言葉を与え、また信念とさらに導いていくとおっしゃらせられます。与えられた時を大切にしていきなさい。何かご永遠に変わらないと思っているようなこう感覚でいる事柄であっても、これから大きな変化が始まってくるとしておされます。今の時というのを大切にし、今 どの方向に向かっているのかということを一人一人が主に聞きつつ歩んでいきなさいとおっしゃらされます。感謝します。また弱いところに私は力を表していくとしておされます。弱いところを嘆くのではなく、感謝をして私に捧げていきなさい。私はあなたのその弱いところに完全に力を表すとしておされます。であることに関しては時があります。で時が来た時にその言葉は成就し、約束は成就していくとおっしゃらせられます。それあなた方一人一人こう約束されたことや示されたことに関して信仰の備えを忠実に出しておきなさい。時が来た時にそれが成就してくるとおっしゃらせられます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美いたします。
が主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。